旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第三章、サイの踊り、マカオ。やはり想像した通りだった。客を熱くさせ、最も効果的なところでゾロ目を出す。昨夜と同じだった。しかし根本的に異なっていたのは、リスボアの女ディーラーが目を出すリズム。いわば技術によって雰囲気を盛り上げていったのに対し、この黄門高級のディーラーは、出る目を教えるという汚い手を使って場を煽っていったことである。卑怯な奴らだ。私は腹が立ってきた。膨らみ、熱しきっていた場の雰囲気が、いっぺんに冷えた。ディーラーが新たにプッシュすると、その音が虚しく響く。大金を失った客が、つまらなさそうに宅から離れていく。残っている客から投げ入れられる掛け金も、散発的で、額も小さいものになっていった。一時は1万ドル近く手に入れながら、一瞬にして全てを失ってしまったおばさんは、未練そうに椅子に座り続けていたが、やがて焦然と席を立っていった。おばさんの姿が見えなくなると、それまであらゆることに無感動にプッシュしていた中央のディーラーと、彼が出す目を読んでいた若いディーラーが、ちらりと目配せをした。それはいかにも、うまくいったな、こんなもんさ、と言い合っているような、客を小馬鹿にした態度に見えた。私は怒りのようなものを覚えた。別に無一文になったおばさんに同情はしなかったが、カジノのディーラーとして、ゲのゲの手を使った彼らが不愉快だった。もちろんこれは博打なのだ。博打が公正に行われるはずはない。そこにインチキがあるのはむしろ当然だし、それくらいの覚悟もなしに博打などやらない方がいいに決まっている。しかしここはカジノなのだ。少なくとも見せかけの公正さは維持すべきである。様々な方法でカジノに有利なルールが仕込まれているにしても、露骨なインチキはないという前提で博打をしているのだ。リスボアホテルのカジノもそうだったが、仮に機械に細工が施され、ディーラーの思うがままの目を出せるようにしてあったとしても、賭ける側がプッシュされてから張る以上、五分と五分の戦いにすることが可能だ。誰もそれを露骨なインチキとは呼ばないだろう。だが、博打のことをほとんど知りそうもない中年の女性を甘い言葉で引き寄せ、意図的に出目を教え、最後にゾロ目で引っ掛けるなどという手を使うのは、あまりにも卑劣だった。それでは縁日の野手と変わるところはない。野手の博打は縁日であるから許されるのだ。それをカジノでやられてはたまらない。宅の周囲の客の波がゆっくりと引いていった。私は若いディーラーの鼻歌でも歌い出しかねない上機嫌の顔つきを見ているうちに、おばさんの仇討ちをしたくなってきた。彼らは客が入る夜までの間に、必ずまた同じような手を使うだろう。その時がチャンスだ。ゾロ目を狙い撃ちしてやろう。彼らは五六回に一度はゾロ目を出さざるを得ないのだ。 最初からゾロ目に貼っても、5、6回に1回は、24倍が取れることになる。それで彼らに壊滅的な打撃を与えるというわけにはいかないが、わかっているのだぞ、という重圧を加えることはできる。いずれにしても、こちらに損はない博打なのだ。インチキがどれほど高いものにつくか、目に物見せてやろう。私は通路を挟んで斜め前にあるルーレットの台に移った。チップを100パタカほど買い、ちびちびとかけながら向かいの対数の卓に注意を払っていた。客は活気の薄れた卓を嫌い、一人、また一人と対数の卓を離れていく。しかし誰もいないという状態にはならず、ディーラーたちは数人を相手の小さな勝負をつまらなさそうにしている。それでも1時間ほどすると、ようやく客はいなくなり、ディーラーたちはくつろいだ様子で私語を交わし始めた。ルーレットは対数と同じように、赤黒を中心に貼って、勝ちもせず負けもしなかったが、気まぐれに置いた5パタカに38倍が来て、思いがけない190パタカが入ってきた。その金を受け取っているとき、向かいの対数の卓の方から、若い女性の笑い声が聞こえてきた。見ると、若いディーラーがパンタロン姿の若い二人連れに盛んに話しかけている。彼女たちは何がおかしいのか、若いディーラーが一言言うたびに笑い声を上げる。若いディーラーも口元に笑みを浮かべながら、儲けさせてやるからやってみな、といった軽い調子で誘いかけている。二人は姉妹らしく、よく似ていた。服装は地味だったが、化粧っ気のまるでない顔立ちは、なかなか整っていた。これで濃い化粧をして派手なドレスを着れば、ネイザンロードのダンスホールでも、1、2を争う美人ということになるのかもしれない。私がつまらないことを考えているうちにも、彼女たちは次第に対数の卓に引き寄せられていた。そして若いディーラーの前に立つと、顔を見合わせ、やろうか、というようにうなずき合った。私も何気なさそうにルーレットの台を離れ、彼女たちのそばに近寄っていった。頃は良いと見て取ったのか、ディーラーがプッシュする。ショー、だろうな。と、若いディーラーが言う。それを聞くと、姉らしい年笠の一人が、ショーにかけると必ず当たるの？と、単刀直入に尋ねた。言葉はわからないが、声の調子や仕草で想像がついたのだ。その素朴さに、若いディーラーも少し慌て、いや、必ずというわけではないが、などと言って口を濁そうとしたが、妹の方に、ショーに間違いないわね、と念を押され、仕方なくうなずいた。すると、二人はそれぞれ香港ドルで、500ドルをショーにかけた。500香港ドルといえばかなりの額である。それをいきなり、ディーラーに言われた通りにかけてしまうこの二人は、一体どのような姉妹なのだろう。恐ろしく素直な性格なのか、それとも、金を金とも思わなくて済む境遇にあるとでも言うのか。ショーが出た。二人は手を取り合って大喜びした。その若い女性の強制につられて、客が何事かと集まってくる。客は若いディーラーが目を当てるのだと知ると、 足を止めて書き始める。言われた通りに書ける人もいたし、その逆を行きたがる人もいた。いずれにしても張り台の上に置かれる金は増え、場は徐々に熱くなっていく。何から何までさっきと同じだった。若いディーラーが賞といえば賞が出て、代といえば代が出る。姉妹はその言葉に従って素直にかけ、金が倍、倍に増えていく。彼女らに四つ折りにした紙幣の束が渡されるたびに、出目を予想する若いディーラーの口元を見つめる客の視線が、真剣なものになっていく。小、大、小、大、と、若いディーラーの言う通りの目が出て、次に彼が大と目を読んだとき、そろそろやるつもりなのかもしれないな、と私は思った。少し早すぎるような気がしないではないが、この回からかけていくことにした。いずれにしても、この二三回のうちには、ゾロ目を出さざるを得ないのだ。一回や二回、早めにかけて負けたとしても、やがて手に入る24倍に比べれば、ものの数ではない。それより、ためらっているうちにゾロ目を出されてしまう方が怖い。一度見逃してしまえば、いつまたチャンスが訪れるかわからないのだ。もう同じ手は使わないかもしれないし、ディーラーの交代の時間が来てしまうかもしれない。姉妹がそれぞれの金を台にかけた後で、私は張り台のゾロ目の枠に500パタカを投げ入れた。若いディーラーは枠からはみ出した札をきちんと直しながら、鋭い目つきで私を見た。確かに、ゾロ目にかける金額にしては多すぎた。対数の場合、倍率の高いところにかける額としては、10パタカか20パタカ、せいぜいが50パタカまでに抑えられるのが普通だった。500パタカもかけるというのは、よほど自信があるのか、よほど対数を知らないかのどちらかである。自信があると見た二三人が、私に続いてゾロ目に張ってきた。しかしそれも、十パタカ、二十パタカという少額の金に過ぎなかった。ディーラーが筒の蓋を開けた。一、五、六、の台。私は別にがっかりもしなかった。いずれは出るのだ。新たにプッシュされると、若いディーラーは、芝居がかった身振りで天井を仰いだ。やがて客が待ち構える中で、彼は視線をサイコロの筒に戻し、力強い調子で言い切った。小。姉妹は一万数千パタカになった金を、ためらいもせず小にかけた。もう少し用心深く、半分くらい取っておけばよいのに、と私は思った。彼女たちが先ほどのおばさんと同じような目に遭わされるのがかわいそうだった。しかし考えようによっては、一万パタカ以上も手に入れ、それが二万三万になる夢を、つかの間でも持てただけで十分とも言えた。私はまた五百パタカをゾロ目にかけた。当たれば一万二千パタカ。米ドルで、2400ドルになる。 これでこれから先の旅は豊かなものになるだろう。何しろ所持金が一挙に倍以上になるのだ。私は半ばその金を手に入れたようなつもりになっていた。二度も続けて私がゾロ目に大金をかけたことで、それまでショーとダイのみに引きつけられていた客の関心が、ゾロ目にも向けられることになった。とりわけ若いディーラーの読みと逆に、ダイへ張った客たちに、ゾロ目もあり得るかもしれない、と思わせる効果があったらしく、かなりの掛け金が、ダイからゾロ目に移された。これは面白くなったぞ、と私は思った。これで場を沸騰させ、客を熱くし、張り台の上に所持金の洗いざらいを吐き出させ、ゾロ目を出して巻き上げるという芸当ができなくなった。ゾロ目が出れば、カジノ側もかなりの出費を見込まなくてはならない。しかし、台からゾロ目への変更を、若いディーラーが嫌な顔一つせず応じているのが、不安といえば言えなくもなかった。あるいは、またゾロ目を出さず、さらに場を煽るつもりなのだろうか。明かりがついた。二、二、五、の章。また若いディーラーの言う通りの目が出た。意外だったが、失望はしなかった。
TBS ラジオ主催伊藤蘭 50th Anniversary Tour Started from Candies。 キャンディーズとしてスタートした伊藤蘭がデビュー50周年を迎えます。最新アルバムレベル 9.9 の楽曲とともに、今もなお輝き続けるキャンディーズナンバー満載でお送りする50周年記念ツアーを開催。8月19日土曜日神奈川芸術劇場、9月2日土曜日東京国際フォーラムホール A はスペシャル公演。チケットは好評販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。8月5日土曜日は今回初めて140を開催します。私のゴイゴイスーな同期を生んだシガーでお話をさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、共立ホテルス&ドミトリーズ、はとバス